います。改めておはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ですね、先週、白馬キャンプの安定教会が作った映像を見ていただいたと思います。で、先々週は長崎教会ののぞみさんが作った映像を見てもらったと思いますけれども、今回白馬キャンプにですね行った時ですね、の映像祭がありまして、ノミネートされたのは29作品で、残念ながら長崎の作品入らなかったんですけど、応募した作品があったんですね。それはのぞみ姉妹が作った作品なんですけども、それは初穂さん、岡田初穂さんの統合失調症の癒しの映像なんですけど、それをですね、見ていただきたいと思います。じゃあお願いいたします。
私は数年前眠れなくなり、感情や思索がおかしくなって精神的に不安定でした。病院に行くとお医者さんから統合失調症と診断され、私は愕然としました。そして半年間病院に入院することになったのです。
入院する2週間前から全く眠れなくなりました。不安と恐れで押しつぶされそうになり、精神的にも肉体的にもきつかったです。病院に入院して鍵がかかっている個室にいましたが、そこはベッドとトイレ以外何もありませんでした。生きているのが辛くて、部屋の天井をずっと見つめて、これから私の人生はどうなるのだろうかという不安と絶望感でいっぱいでした。
一つ一つもう一度組み立てよう。
私は精神科の閉鎖病棟にいるぐらい重度の統合失調症でした。一般的には統合失調症は治らないと言われています。この統合失調症と一生私は付き合っていかなければいけないのかなと思って、不安と恐れがありました。でも教会の方々が祈ってくださっていました。そのお祈りもあって、統合失調症の症状は少しずつ良くなりました。半年経って私は退院することができました。教会につながる中で私に喜びが返ってきました。統合失調症の症状がどんどんどんどん良くなって、薬もどんどん少なくなってきました。教会につながる中で、ある時聖書を読んでいる時に、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのですと言葉が飛び込んできました。その言葉が与えられて、私はどんどんどんどん癒されてきました。統合失調症の時は不安と絶望でいっぱいでした。でも薬を飲まなくてもよくなって、病院にも行かなくなって完全に癒されました。奇跡が起こりました。統合失調症になっていた時は介護される方でしたが、今は介護の補助をしています。社会復帰ができました。そしてゴスペルクラブの働きでイモンコンサートに毎月1回行けるようになりました。この奇跡、この喜びを伝えたい、分かち合いたいと思い、ゴスペルクラブとして歌っています。かつての私のように、さまざまな病や問題などで苦しんでおられる方々、生きる希望や笑顔をなくしておられる方々が輝く笑顔を取り戻せる日々が来ることを信じています。
私は今世界一幸せです。
共に 少し喜びが満ち溢れるように、
詳しく聞きたい方は受付にいらっしゃいますから後で聞きません。あの一番最後に世界一幸せですっていうのはあれ分かる人には分かるんですけど、彼女は以前ですね、あの、自律神経失調症になったことがあって、その頃に、自殺未遂を何回も繰り返して、まあ、いろいろ事情があって、それでその時世界で一番私は不幸だっていうのが口癖だったんですね。そのことがちょっと出てるとねより分かったんですけど、でそれが今世界で一番幸せですって言ってるってことですね、はい、あの感謝をしたいと思います。代々はすごい良かったんですけどね、映像祭なんで映像の作り方とかあってですね、残念ながらノミネートはされませんでしたけども、とってもいい代々なので教会のホームページに上げますので、ぜひね皆さんいろんな人に紹介していただきたいと思います。統合失調症は医学的には治らないと言われてますので、苦しんでる人がいますし、本人だけで家族が共に苦しみますのでね、統合失調症は彼女だけじゃなくてたくさんいらされてますから、私たちの教会群れではですね、だからあの神様には希望があるってことをねぜひ伝えていってほしいと思いますし、たくさんみんな他にもありますので、どんどんねあの作っていっていただきたいというふうに思います。福音を発信するためにですね、はい。それで、もう一つだけ1分動画、今日は、予言のことですね、今日はあの1分動画もう一つ、そしてメッセージに入ります。じゃあお願いします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは予言の働きは現在もあるについてです。まずこの聖書箇所から愛は永遠であるが、聖書が完成した今、予言異言はすでにやんだと考える方々がいます。しかし知識は今現在なくなってはいません。知識は廃れてはいません。では完全なものが現れたらとは何を指しているのでしょうか。第一コリント13章12節に、その時には顔と顔とを合わせて見ることになりとあり、これはキリストの再臨の時を示しています。完全なものが現れたらは聖書の完成のことではなく、再臨の時が来たらということです。つまり第一コリント13章8節から10節は、予言異言の働きは現在もあり、そして再臨まで続くと言っている箇所なのです。さらにヨエルの予言を見ると、予言の働きは明確に再臨まで続き、特に再臨直前に予言の働きが大きく用いられることがわかります。以上のことから、予言は現在もあり再臨までその働きは続くのです。予言は一部分の働きですが、知識と同様に重要な役割を担っているのです。そして主は、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと予言を用いるように明確に語られています。ではまた。
はい、ありがとうございました。予言は現代でもあるということですね。まあ、今日はもうこれ以上詳しく話しませんけども、あそこをよくね、完成というのは聖書というふうに言いますけども、もちろん聖書は完成された啓示なんですけども、あそこの箇所はキリストの再臨のことを言っているので、つまり再臨までは予言の働きも知識の働きもありますよ、知識も大事ですよということを言っているわけですね。ですから今おそらく再臨が非常に近づいている再臨直前の時だと思いますので、予言の働きを熱心にね求めていっていただきたいと思います。先週誰でも予言できるところをやったと思うんで、あの正しくカバーを受けて訓練されて、ね、予言をしていただければと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はマルコの福音書の1章の40節から、さっき言いましたようにツァラトってことですね、これ雷病と訳されている言葉ですけども、ちょっと前の聖書までは、その一人のツァラトの人がイエス様のところに来て、癒されたというよりは清められたという話なんですね。ここから今日は学んでいきたいと思っていますけれども、あ、そうだ、その前にあの今日は賛美大会の長崎県予選があります。4月30日が九州予選になりますけれども、長崎はですね10チーム、本予九州予選に行けますので半分行けるということなんで、あのどうぞですね、4時10分からリハーサル、そして6時から大会が始まりますので、ぜひおいでになっていただきたいと思います。 はい、それで、ですね、オンラインもしますので、来れない方は、ね、オンラインで見ていただければと思います。それで聖書入りますね。40節から、さてツァラトに侵された人がイエスの元にお願いに来てひだまずいていった。お心一つで私を記憶してあげますというですね。でツァラトっていうのは、まあ、雷病っていうのはですね、ただ病気だけなんですね。まあ、いろんな、ツァラトにはいろんなタイプがあるんですけども、まあ、一番分かりやすいのは体が腐ってきてやがて死んでいくっていう死の病なんですね。でツァラトになるとどうなるかというと、当時は宗教的に汚れていると、宗教的に汚れていると、だから、社会から隔離されたわけですね。家族からも離されたわけです。ベンハーっていうちょっと古い映画ですけども、ベンハーっていう映画を見た時に、ベンハーのお母さんと妹さんが雷病になってしまうんですね。で2つシーンがよく覚えてるんですけど、1つはその雷の谷っていうところに行って社会から隔離されているんですけども、差し入れをするのにこっちの方でですね、こう合図を送って向こうの方に行ってですね、でこう真ん中のあたりにこう物を持って行って、それでこう去って去って戻るんですね。そしたら雷の谷から雷の人が出てきて、それをもらって去っていく。つまり接触しちゃいけないんです。触れた人も汚れるんです。雷の人に触れたらその人も汚れるっていう考え方ね。汚れてるから、そうなんですね。だから家族であっても触れちゃいけないって、そういうことなんですね。で雷の人がもし町に出てくるなら、人のいるところに来るなら、こう体中ね巻いてですね、見えないようにして、そして頭に手を置いて、私は雷です、私は雷ですってこう叫びながらね、まあ、タラトですタラトですって言いながら叫びながら来なきゃいけなかった。それはそうやって言って他の人が近づけないように触れちゃいけないから、ね、そういうことだったんですね。でベンハーでそのエス様が十字架を追ってビアトロースを歩いていくときに、ベンハーがそのお母さんと妹を連れてくるわけですね。エス様のとこ来たら治ると思うからね。そしたらこう連れてきたら、もう人だかりなんですけども、パッてその周りの人がですね、見て雷だと分かった瞬間ですね、あーって言ったらバーって人が逃げるんですね。見たことない人は分かると思いますけど、あれはでもすごく分かりやすいっていうか、当時の社会を反映しています。つまり雷の人ってのは汚れてるから、ただ体が病気じゃないんです。汚れたものとされていた。だから家族からも社会からも隔離されてしまった。本当に孤独で、そして自分でどうすることもできないわけですね。ただ体が腐っていくのを見ながら、まあ、ちょっといろいろ表情ありますけども、最後は死んでいくのを待つだけだったわけですね。しかも死んでいくまでの間、家族とも触れ合えない、社会にも戻れない、何かでどうしても出ていかなきゃいけないときは自分は雷と叫ばなきゃいけない、そういう状況だったんですね。本当に、まあ、孤独というか、単に体だけじゃなくて心も人生を失ってしまった人だというふうに思います。人生の、まあ生きる屍って言いますかね、まさにそういう状況だったのが雷なんですね。ところがその雷の人が、まあ、サラトの人がイエスのもとにお願いに来てってさらっと書いてあるけど、さっき言ったようにこの時イエス様は、このマルコ一章で前見たら分かるんですけど、すごい人が人気があった、癒しが起こり、悪霊出しがあったので、たくさん周りの人がいたわけです。たくさんの周りの人に人がいるところにわざわざやってきたということは、たくさん人がいる中をやってきたということなんですね。私はこのサラトの人、雷の人のすごい勇気を感じますというか、まあ、一つは本当に治りたかったというよりも清められたかった、社会に戻りたかった、家族に戻りたかった、そしてもう一つはですね、この方キリストだったらきっと治してくれる、清くしてくれる、回復してくれる、取り戻してくれると思ってたと思うんです。じゃなきゃキリストのところまで来るのにすごい勇気がいたし、いろんなこう何て言うかな、ぶつかりがあったと思うんですね。でも彼女は彼女かな、彼かな、分かんないや来たわけですね。で皆さん今日ね、礼拝に、誰かに会いに来たわけじゃないですよね。もちろん結果として誰かにも会いますけども、イエス・キリストを礼拝するために、キリストと会うために来てるわけですよね。まあ、もちろんキリストはどこにでもおられますけれども、共に集まってここにおられる、教会に見せておられるキリストを礼拝し、そのキリストと触れるために来てるわけですよね。このタラトの人はもう自分でどうすることもできなかったんです。どんなに努力しても頑張ろうと、もう自分は死んでいくしかなかったんで、汚れてると言われたんです。でもキリストのところに来れば、キリストはきっと私を治してくれて、清めてくれて、もう一度人生を取り戻してくれると思ってたんです。で今日あなたは期待してますか？自分のことであっても、あなたの愛する人のことであっても、その人は直接来れないけれども、私がその人のために来て、その人の人生を取り戻してくれる、イエス様ならきっと治してくれる、イエス様ならきっと回復してくれるってことを、 このサラトの人に期待して来てらっしゃるでしょうかね。期待してます期待してると思いますけど、もし期待してなかったらね、期待してください。あなたにも私にも答える力はないけど、ここにいらっしゃるキリストには答えることがおできになる。おできになるどころか、キリストはあなた以上にあなたにそうしたいと願っておられる人なんですよ。あなた以上に本当にあなたを癒したい、あなたの人生を取り戻したい、あなたの愛する人を回復したい、取り戻してあげたいって本当に思ってらっしゃるんですね。で、このツアラトの人はそれを、まあ、知ってたというか、それを信じてたんです。で、面白い、お心一つで私を清くしてあげますっていうのはね、まあ、お心っていうのは主の御心ですよね。主の御心だったら直していただきますと、御心ですかそうじゃないんですかってことじゃないんですよ。で、もしあなたが御心としてくださったら清くしてもらえるんですけどってことじゃないんですよ。御心ですよねって、あなたは御心としてくださいますよね、あなたは私を清めて清くしてくださいますよねっていう、きっと主様は私を直すことを御心としてくださる、主は願ってくださる、そして清くしてくださいって、これ直してください、ね、清くしてくださいなんですね。さっき言ったように汚れてるから。で、清くしてくださいってことは、ただ病気が治るだけじゃなくて、本当に清いものとなって家族に社会に戻れるってことなんですよね。ではね、イエス・キリストはね、取り戻してくださるんです。失ったものを、失った健康を、失った人生を取り戻してくださる方なんです。で、この人はもう自分で何にもできなかったん、何かをすることはできなかったし、もう死を待つしかなかったけど、キリストのことを聞いたとき、この方ならきっと私を、ね、治してから回復してくださると思ったんですね。さっきちょうど鳩尾さんのが出ましたからね、鳩尾さんの統合失調症の前はねいろいろ通ってきたんだよね自律神経失調症があったときに、さっきも言って世界で一番不幸だって言って、もう自分の人生おしまいだと思ったんですよね。で、統合失調症ってまたおしまいだと思ったんです。おしまいだと思うたびごとにキリストのところに来て、教会とともに、教会とともにが大事ですけど、新約時代は教会とともにキリストのところに来て取り戻すんですよね。それは彼女だけじゃありません。神様エコひいきなく、どの人にもそれをなさりたい。で、素晴らしいなと思うのはですね、この人がそれを本当に信じてきたってことと、もう一つは、そしてイエス様はどう反応されたかと、深く憐れみって書いてある。当然だと思います。イエス様を憐れむのは、ね、面白いのはね、これ憐れみって言葉はね、言語からいくとね、もう一つ訳があってね、全然全く真反対の怒りって訳せもできるんです。ある方は何か怒りって訳してるんですけど、怒りなんておかしいからって憐れみになってるんですけど、でも私はね、どっちも正しいと思ってるんです。何を怒ったか、このツアラートの人、雷病になった人の、その人生を狂わせた雷を与えた雷病っていうツアラートそのものを怒り、その病をもたらしたサタン、見えない悪しき力、それをイエス様はそこにはすごい怒り、ツアラトに勝ってしまったこの人そのものは本当に憐れんでいたと思うんです。まあ、一般的な言い方をしたら、罪を憎んで人を憎まずというのと似てますよね。イエス様は私の人生に破壊してくる目に見えない力、病気であったり悪習慣であったり、自分でもどうすることもできない罪であったり、いろんなものがありますね。それに対してはイエス様は怒られます。でも私自身、あなた自身は本当に憐れまれる方なんです。これね、大事にしてください。クリスチャンがね、悪をサタンを憎まなくなったら世の中は終わりです。でもその人自体は本当にイエス様は憐れまれて許されて愛おしまれたんですね。これをね、知っててほしいですね。で、この時イエス様は深く憐れみ、この人は憐れみ、その病気に対しては怒りを持って、面白いのは、手を伸ばして彼に触って言われた、私のことは清くなれって、さっき言いましたよね。大病には触れると、触れた人も汚れるんです。これ立法なんです。イエス様はね、でもこの時触ったんです。でイエス様は、私の頃だけ清くなれって言ったら、別に触らなくても、離れてても、極端に言いますよ、100メートル離れててもイエス様が言えば清められちゃう。触ったんですよ、台そのものに、タラトに触ったんですよ。これはね、すごく感動するものですね。何度か話したことがありますけど、ここの場所じゃなくてね、お母さんが息子が亡くなって、葬儀の時に棺桶に棺に、イエス様が触って起きなさいって言ってお母さんに返されたって記事があるんですけど、以前ね、私が新学生の時に大阪に戻って、やった父と母がね、父が健在だった頃ね、一緒に祈った後にね、いきなりですね、ディボーションでその箇所だったらね、 誠神学生やろう、説教せえとか言って言うんですね。で知ったんですね。それでえらい感動して聞いてくれててね、あ嬉しいなと思って終わったらですね、言うんですよね、誠見てみ、イエス様は棺に触られたんやでって言うんですね。だし棺に触ったって箇所に関しては一言も説教してない。言ったんです、みじみ。父はマッサージをしてましたからね、人に触ってやるんですね。触るってことはな、本当にイエス様は触らんでもな、この生き返らせたのに触ったやろうって、なんか本当にイエス様はあったかいな、愛してるんやなって言ったんですよね。すごくそのことをよく覚えてるんです。でこの時も別に触らずに触れなくったってイエス様は治せた、清めた。でもツァーラートにあえて触る、これあえてです、触れられたんです。聖書もあえて書いてると思う。わざわざ手を伸ばしてたからね、来たからパッて触ったんじゃなくて手を伸ばして触ったんだから、わざわざ触れたん。どうして？ツァーラートのままで愛してるって、清くなったら愛するんじゃなくてそのままで愛してるって、その汚れてると言われてるそのままの状況で、そのままの山、その汚れてると言われてるそのままで愛してる、そのままで愛してる。だけどそのままでいる必要はない。私はあなたが清くなることを、病気から治って家庭に社会に戻ることを本当に願ってるから、清くなれって言ったんですね。すごく大事なところなんです。イエス様は私たちがこのままで愛してくださるけど、このままで置かないんです。本物の愛はね、間違いません。一つはそのままで愛することを強調しすぎてそのままでいいよってなってしまうけど、いえ、本物の愛はそのまま受け取るけれども清められること、変わることを願います。変わらないとダメとは言いません。これも間違っています。本物の愛はそのままで愛してくれるけど、その人が変えられていくこと、清められていくことを願っていくんです。これあるんですね。でこの時イエス様はそのままで、もう来のままに、その手にわざわざ触れて、わざわざ触れて、そのままで、私はあなたを愛してるよ、そのままで受け取るよってことですよ。これはしかし、私はあなたが清くなることを、来から解放されて癒されて家庭に社会に戻るようになることを私が願ってるから、清くなれって言われたんですね。あなたは今どういう状況にか私は分かりませんが、イエス様はよく知っています。経済的な問題かもしれない、健康的な問題かもしれない、こじれ切った人間関係かもしれない、なんかいろいろあるかもしれない、ね、それをもしかしたらあなたのミスでそうなったのかもしれない。サタンは言いますよね、お前が悪いってね。で結構真面目な日本人は思いますよね、私が悪かったんだってね。でサタンはねコーラスをします、そうだそうだそうだって言ってね。時々ですね、サタンが言いますよ、アメアメとか言ってね、そういうアメは信じちゃいけません。いいですか、ね、最初は人を責めるの、大体ね、あの時あんたあれだったからこうなったんだよって。でも最後は必ずその指は自分に戻ってくるんです。サタンは必ず本人を滅ぼしに来るから。イエス様はそのまま受け取った上でそこを変えていかれたんですね。で間違いないですけど、サタンは責めますが、イエス様は責めません。罪をあやふやにするんじゃありません。罪は悔い改めましょう。でも、 もう全部罰と呪いを引き受けて、この時はツァーラートは私触れたのは私が全部それを引き受けるから、あなたは清くなりなさい。その引き受けたのが十字架です。病気も呪いも裁きも悪習慣も自分でどうすることができないこの罪も全部引き受けてくれたのが十字架だった。私が全部そのままのあなたの弱さも罪も汚れも全部引き受けるから、あなたは清くなりなさい。でイエス様だけ言えるのです、これを。でこのイエス様のね言葉を今日も神様は、イエス様は私たち一人一人に語ってるんですよ ね。で自分だけじゃなくてあなたの愛する人にも語ってるんです。で素晴らしいのはね、主が言った瞬間、書いてある、ツァーラートが消えたって、でその人は清くなったって書いてあるね。神の言葉には力があるんです。ただね、忍耐が必要なんですね。ある場合は言われた瞬間来るんですけど、言われてもある期間待たなきゃいけないことがある。で私が思ったんですね、神様の言葉には忍耐が必要で試しがあるんだな、忍耐って思ったんで。最近分かってきた、58になってきたら、私が忍耐してると思ったけどそうじゃなくて、神様の方が忍耐してたんだなって今言ってること分かりますか。私の方が忍耐してね、神様が成就するのを待ってたと思ったけど、神様はすぐにも成就したいけど、神様の方が私を忍耐してくれたんだなっていうことは最近やっぱりね、年を取ってくると分かるんですね。いやね、神様の言葉はね、必ずそうなるんです。キリストがおっしゃったらそうなるんです。神の言葉には力がある。 神の言葉には愛がある。だからそうなっていくんですね。だから主の言葉を受けるって大事なんですね。まあ、ちょうど今日映像したからね、さっき鳩尾さんが娘あなたの信仰あなたを治したのですって言ったんですよね。あれ私も聞いたんですよね。語られたんですけどって言ったんですね。あ、そうって言ってね、そこから始まったんですね。お医者さんに大胆ですよね、言うんですよね、もう治りましたって言ったんですね。あ、そうって、お医者さんもすごいですね。あ、そう、そしたら薬減らそうとか言ったのは、なんか薬なくてもいいですかって、なくていいよと言って、来なくていいですかって言ったらね、じゃあ何かあったら電話しなさいって言って、本当に治っちゃった。それでお仕事するときに診断書が言ったんでね、完全に治りましたっての書いてもらいにもう病院に行ったんですよね。主治医の先生がね、名前書いてこうね、ちゃんと統合失調症がね治りましたってこう書いて印鑑をしてくれた。一回きちんと書いて、で一回出しかけて、ちょっと待ってくれって言ってね、統合失調症は治らないんです、現代のわけでは。でその先生はそう判断したんですよ。でそう書いてちゃんと一回出したんですよ、診断書。でも統合失調症は治らないのに治ったって書いてるから、自分で納得いかないでしょうね。こう統合失調症に線引いてですね病名書き直したんです。私これ先生を批判してるんじゃなくて、先生が最初の診断が自分で間違ってたと言わざるを得ないぐらい完全に治っちゃったんです。私は最初知ってますからね病院に入る前の状況とかで見てたんですが、あれは統合失調症です間違いなく。でも先生が自分の判断を間違ったと変えなきゃいけないぐらい完全に治っちゃったってことなんですね。これすごいですよね。神様がおっしゃったらそうなるんです。神の言葉には力がある。自分に関しても、皆さんの大切な人に関しても言葉をもらいましょう。今どんな状況であっても主がおっしゃれれば、主は約束を破られませんから、そうなります、ね、そしてね、彼に言うわけですね。厳しく戒めてすぐに彼を立ち去らせた。なんて言ったかというと、気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。どういうことかって言ったら、わーって広めると、イエス様のことをよく思わない人もいるし、イエス様のことをなんかただ奇跡を行う人のように思うから。イエス様奇跡はたくさん行われましたよ。でもそれは単に奇跡を行ったんじゃなくて、その人の人生人格を取り戻す本当に救いを考えてるんですよね。でもその表面的なことを考えたり、またそれ面白くないと思う人もいるから、言わないようにって言った。で言ったのはね、この後なんですよ。ただ言って何をしろ、自分を祭司に見せなさいって言った。とっても大事な言葉なんです。何かって言ったら、当時、ツァラトっていうのはさっき言ったように汚れた病気なの、汚れたものとされてたので、ツァラトが治ったことを宣言するのはお医者さんじゃないんです、祭司なんです。祭司がこの人はツァラトが治りましたって言ったら社会復帰できるんです。家族に帰っていいんです。堂々と街を歩いていいし、みんなも触れていいんです。祭司がそれを宣言する。だからこれはどういうことかというと、きちんと祭司に見せて正式に治ったって言ってもらって、社会に家族のところに帰りなさい。そして証のためのモーセが命じたものを持って、あなたの興味の備え物をしなさいって、レビ記にいっぱい詳しく書いてあるんですけども、きちんと聖書に書いてある通り、立法の通りに下げ物をして正式に社会に戻りなさいってことなんですよ。もう太鼓判をしてもらいなさい、治ったってことなんですよね。でイエス様はね、立法を壊しに来たんじゃない、立法を成就しに来たんです。で言ったんで、これ社会に戻れって言ったんですよね。でちょうどね、今日よかった、別に説教に合わせてやったんじゃないんですけど、順番でやったんですけど、最後に言ってましたね、介護の今補助してるんですよね。で正直言いますとね、最初ね、介助の補助の仕事に入った時にね、本音で言いますとね、大丈夫かしらと思ったんです本当正直言いますとね、大丈夫かしらと思ってね、また再発したらどうするんだろうと思ったんですよね。すいません、納得しにくいですね、神様すいません、鳩尾さんにもすいません、ね、正直思って、絶対口に出しませんけどね、思った一瞬ね、あ、今はですねバリバリにやってますよね。ああ見事ですよね。つまり完全に社会復帰したんですよね。人の助けを受けた人が今度は助ける側になったんですよね。特別だと思わないでください。いいですか？特別だと思わないでください。で、鳩尾さんの信仰がすごかったとも申し訳ないけど思わないでください。ね、鳩尾さんはね、教会があったからよかったですよね。本当に、ね、本人と教会の信仰ですけども、ね、で、とにかくね、神様は戻してください、回復してくださいで、社会的に家族も回復してきましたよね。今日はね。三男坊も一緒に賛美してましたけど、ね、さっきの映像の時に最後は息子さんもいますよね。だから神様はそうやって回復してくださる方なんです。それを知っててほしいんですね。しかもきちっとこの時には立法に従ってやって正式に戻りなさいよって言ってくださったんですね。ところがね、 それはやったと思うんです。でもね、黙ってられなかったんです。で、45節を見ると、ところが彼は出て行って、彼だから男性です、彼は出て行って、この出来事、つまり雷病が治った、ツァラトが治ったこと、清められたことを触れ回り言い広め始めたって。私最初ね、若い頃はね、主に黙ってろと言われたのになぁなんて思ったんですけどね、今はちょっと違うんですよね。黙ってなんかいられなかったんですよ。もう嬉しくて嬉しくて、だって雷の谷でね、もう生涯おしまいですよ。家族にも会えない、社会にも戻れない、腐っていくのを見ながら死ぬのを待つだけっていう、こんな辛い人生から完全に治って癒されて、家族のところに、で社会で働き、そして人々のところに戻って、体も元に戻って生きれるっていう、もう言葉にならない喜びなん、嬉しくて嬉しくてたまらない。だからその守らなかったというのも、もうなんかもう、会った人会った人に見て見て見てって言いたくなる。会った人会った人に見てとかね、見てこれ分かる、これ分かりますか。もう言わざるを得なくなる。でみんなまでびっくりするよ、えっと思って、もう大丈夫、ほらとか言ってね、サイさんも言ってくれたわよって ねあのこういろんなこう、もう言わずには折れないぐらい喜びが溢れてたと思うんですよね。でだから言ったでなんね、そういう喜びを持ってらっしゃいますかね。先日あるところに行ったんですけども、ちょっとね、あまり、キリスト教が自由じゃない国、伝道するとまずい国に行ったんですけど、そこの国って面白かったです ね賛美するんです。楽器がないんです。楽器がないんですけど、韓国はね、昔はね全部に描写した、今はねすごく上手くなってますけど、激しいですよね。でもそこはね、激しいって言うんじゃなくてね、楽器はないんだけどね、もう全身全霊で歌うんですね。聖歌でしたけども、聖歌さんみたいですけども、でね、ものすごく熱いものを感じた。で一緒に歌って、言うとね、なんか涙が出てくるんですよね。歌えないんで、言葉が違う、歌えないんだけど、こうね、何曲か知ってる曲もありましたけどね、こう体をこうね、こうゆすりながらね、こう一緒にこうね、こう賛美してるんですけどね、こうね、まあ、涙が出てくるんですね。もうであんだけ大きい声で歌ったらまずいんじゃないかと思うんですけど、祈る時もですね、もうなんか全身で喜びでやるんですね。真似をすると分かるから言いませんけど、もうね、もうで「アーメンアーメン」って言うんです、みんな大声で。よく言うなと思うんですよね。で、まあ、ちょっと交わる時があって、うちの妻がですね、聞いたんですよね。あんなやって大丈夫なんですかとか言ったらね、いや別にいいって、恐れはないんですかって。で私の妻は日本人としてはすごく伝道する方だと思うんです、私の知ってる範囲の中では。でもその妻はいいんですよね、やっぱ恐れがあるってね。でだから妻はすごく聞いたの、恐れないんですかって言ったらね、何て言ったと思いますか。いや恐れはないって。それで機会あったら伝道するんですって。その人がね、男性だったんですけどね、その人ね結構いい、もともと地方から来た人で、その都会にね、その都会で印刷会社に働いたんで、今はもう印刷会社持ってる、自分の会社を。その自分の事務所に十字架を貼っつけて、聖書を置いて、商談が終わったら聖書を出して伝道するんですって。で、車にね、よくお守りがあるじゃない、あそこに十字架かけてるんですよ。最初ね、あ、大丈夫になったのかと思ったら、そうじゃない。やっぱりまずいけど、もうかけてる、隠さない。すごいですね、と思った。妻が聞いたんですよ。どうして捕まったらどうですかって言ったら、さらっと言うんです、その何人かの人が。捕まったら、まあ、2、3日、留置所に入って、2、3日は帰ってこれるから、また伝道すればいいのよって言うんですよね。すごいなと思いましたよね。ちょっとまあ、あれは国に注がれてる賜物かもしれませんが、そうやって言うぐらい彼らは嬉しい。なんで彼が使えたかというとね、彼のすごい友人が、まあ、お母さんクリスチャンだったけど、彼はちょっとね、離れた、すごい親しい友人の夫婦がいて、5歳の時に男の子が窓から落ちちゃって、3回だったのかな、下死んじゃったんです。ものすごいショックで、3階から落ちて死んじゃったの、5歳の時に。でものすごいショックで、クリスチャンじゃなかった、その人は。ものすごいショックで、もう絶望感しちゃって、もう子供産めないって感じだったんですね。ところが、それで教会連れてきて、呼ぶ教を呼んだんですって。これでみんなで祈ったんですって。でその時に、示して言いましたね、予言かどうかありませんけど、神様あなたに子供を与えるって来たんですね。それでその人一人の人がね、何人かでの時に、そういう神様おっしゃってるけど信じるって聞いたらね、信じるって、その人が。それでね、なんかお医者さんに行ったんですって。でお医者さんに行って、漢方の薬でなんか10回分の薬をもらったんですよ。で10回飲んだらいいって薬だったんだけど、ご主人が2回目の時にもうそんなのやめろって言ったんですって。でやめた。そしたら何が起こったかというとね、妊娠したんですよ。で妊娠してですね、どうなったかというとね、 双子が生まれたんです。これですね、双子のうち、まあ、一応双子でもお兄さん弟って言うじゃない、弟の方はその亡くなった子供にもうり二つだったんだ。お兄さんは全然違った、でも2倍の祝福なんですよね。それを本当にそのそばで見てて、その悲しみの落ち込みと生まれた時の双子ね。でその人は言うんですよね、今思い出しても感動するって、あれは神様が考えられない、その人は本当に変わったって言うんですね。で奇跡が起こったってですね、その話する時はね、ものすごい彼もね抱えてました。でそういう奇跡がねいっぱいある。でこの人もサーラートからいやこれ天国行ったら会いたいんですね、本当に嬉しかったと思う。で一言と思わないでください、イエス様はあなたにも同じことをしたいって本当に思ってらっしゃる。エコひいきなんかないんです、本当にないんです。あなたにも同じように、あなたにはあなたの戦いがあったり苦しみがあったりするけど、そこから救い出してもう誰かに言いたくて仕方がなくなるぐらいの喜びとか祝福をあなたにも与えたいとイエス様は願ってる、ね、でこの時この人たちはこうねこう言い広めたわけですよね。でそういう祝福をね、お互いイエス様から礼拝の旅ごとにいただきましょう。自分はもう祝福されたっていう人は、あなたの愛する人で傷んでる人きっといると思います。その人のために一緒に求めましょう。神様その人にもきっとしてくださる。だって一番、ね、ちょうど今日は初穂さんだから初穂さん週でいきますけど、初穂さんが入院してた時、本人は祈る力もなかったでしょ。天井を見ながらもう祈る力もなかった、教会を祈ってたんですよね。本人は祈る力もなかった、ね、退院してからはね、教会に来て一緒に昇天とかね祈ってましたよ。でも保護室って言うんですけども、ね、中から開けれないんですよね。外からしか開けられなくてね、お箸とか出してもらえないんです。お箸で自殺する人がいるから、お箸とかスプーンとかね、そういうところにいたわけですね。だから本当にもうそういう状況だった。で天井見てるだけで言ってましたけど、祈る力もなくなってたと思うんですよね。そういう人皆さんの前にいませんか。祈らないとダメよなんて言って祈れません。あなたと私がその人のために本当にイエス様のところに行けば、イエス様はその人の人生に必ず奇跡をなされるんです。それが聖書に書かれているイエス様です。今も生きているイエス様です。でこの方にね、この方に私たちは、ね、求める。この方に奇跡を信じて期待しましょう。で主は喜んでそれを成してくださることをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。今日はねここまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様は今日もこの時と同じように来ていて、サラトの方を清めて病気を治し人生を取り戻し、愛する家族と社会に戻されたように、私たちにも一人の傷を癒し、縛りを解放し、霊から解放し、罪を許して、本当にその人の本来神が用意されていた祝福された人生、輝く人生を取り戻してくださることをありがとうございます。私の愛する者が今傷んでますけども、その愛する者にもあなたは手を伸ばして、その人を、その愛する者を取り戻してくださり、その人に本当に最高の人生を与えてくださることをありがとうございます。イエス様、どうぞサラートの人と同じように大胆に主のところに来て、主に奇跡を信じて求めることができるように、またイエス様は今日お一人お一人をサラートの方に触れられたように抱きしめて、その方を本当にあなたの愛で包んで、あなたは奇跡をその人の人生のうちに行ってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、敵対した人のことでも、神は聞いてくださいます。健康のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、人間関係のことでも、どんなことでも構いません。あなたの一番の願いを主に向かって祈って叫んでほしいと思います。天のお父様、今キリストイエスは何よって祈ります。一人一人があなたの前に差し出したこの願い、この求めに応えて、心と体を癒し、人生に触れ、問題に触れ、 解決を与え、勝利を与え、導きを与えてください。主イエス・キリストの皆によって命ずる心と体を癒されよ。喉に触れてください。喉よ癒されよ。鼻に触れてください。花粉症に触れてください。イエス様って命ずる花粉症よ、完全に癒されよ。あとすごく否定的な施策、あるいは精神的な病の方がいらっしゃいますけれども、イエス・キリストって命ずる心の病、精神の病、否定的な施策をその人のうちから出ていけ。シャローン、平安あれ。イエス様って命ずる癒されよ。おばさんですかね、別に憎んでるわけじゃないんだけれども、なんかちょっと疎遠になっているとか、今一つ、なんか疎遠になってしまってるんですけど、でもなんか最近そのおばさんのことがなぜか知らないけどよく心に思い浮かぶ人、神様語っています。連絡を取りなさい、私は、あなたを通してその方に触れようとしています。連絡を取りなさい。その方は最初話しませんが、あなたは祈って連絡をすると実は抱えていることに関して語り出します。私はあなたを通してその方に触れ、その方に私の愛を、癒しの技、奇跡の技を直そうとしているとおっしゃいます。目がなんか見えにくくなっている方ですね。一つは実際の目なんですけど、それは同時にあなたの心の目、霊の目のことを神様に言っておられます。霊の目が曇っています。あなたは今許されていることを丁寧に感謝することと、ある方に対してすごく偏見がありますけど、それを一旦横に置きなさい。その人の態度やその人の言葉で判断するんじゃなくて、ちょっと横に置きなさい。そしてその人のことを心をニュートラルにして神に祈りなさい。その時神様がその人に関して語られる言葉があります。それが真実なことです。その覆っているものを取り除きなさいとしておられます。アラバラバラバラスバラスバラスバラスバラバラバラバラ。イエス様、一人一人に触れてくださり、傷んでいるところを癒してください。イエス様、どうぞ悪習慣から解放してください。人一人に触れて環境を回復し、経済を祝福してくださり、お仕事を祝福してください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。派遣に関して言葉が来た方、目の前がどんな不可能でも徹底して祈り、そして告白を始めなさい。私はあなたに奇跡を与えようとしております。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。さっきハレルヤだったから、前のハレルヤですね。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いいたします。